そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
はい、13回目です。
はい。
各週でね、お送りしてまいりますけど、はい、お送りしてまいりん、ん
なんですか、お送りしておりますが。
あ、いや、はい、はい。さすが天子さん、ありがとうございます。
はい、いやいやいや。
ということでね、各週でお送りしております、そこアニですけれども、はい、そろそろね、
はい、
ネタもなんとなくなくなりつつありますが、
ですね、あの始めた頃は私がネタなくなるんじゃないですかって言っても、そんなわけないじゃないかってクムさんに一蹴されたんですが、
そうね、これね、やっぱりね、あのそのシーズンのアニメが盛り上がってるとすごいいいわけですよ。それが今期は、ね、ちょっときついかなっていう。
そうですね、今日取り上げるものもちょっと、
先週先々週ね、ちょっとこれまあ面白くなるかもねみたいな感じで取り上げることにしたんですが、はい、ぶっちゃけね、どうなのよみたいなね。
そうですね、それはもうきっと全国の皆さんの大多数の声じゃないかなって、
はい、まあ、見てる人はね見てる、多分ねすごく理解していただけるんじゃないかと思うんですが、
はい、
まあ、そんな感じでね、今日もね、はい、取り上げていきたいと思います。
はい、今日特集する番組は、はい、ドラゴノーツザ・レゾナンスです。
お楽しみに。
お楽しみに。そこはに、
ドラゴノーツザ・レゾナンス。
遥か冥王星中域より地球に迫り来る超巨大隕石タナトス。何その愛の手。
もうね、はい、このね、通常だとこうストーリー読んでいただくんですけど、もうこれね、ストーリーのところから絡まないとね、わかんないだろうと。
う、ね、うん、私実はまだ4話までしか見てないんですけど、はい、4話まで見てて、え、隕石らしきものあったっけって。
私もね、5話まで見てんのかな、うん、もうなんかね、何話まで見たかすらもこう、
そうですね、
あ、思い出しました、5話までは見てます、私はね。
見てました。
はい、
隕石らしきものは出てました。
わかんないね。
ですね。
わかりました。これ隕石ってあれじゃないの？第1話でこう、
あのぶつかったやつ。
ぶつかったやつかな。でも隕石じゃないよね、あれね。
隕石かどうかもわからず、しかもそれがタナトスだったなんて。
だって超巨大隕石が地球にぶつかったわけじゃないわけじゃない。
そうですよね。
冥王星中域、え？
確かにあれは超巨大っていう
わけじゃない
ものではなかったですね。
あのね、1対1話でこう、何、たくさんの人たちが死んでしまった、うんうんうん、あれでしょ。
あれですよね、あの主人公1人が生き残ったという、
そう、なんか落ちる、よく落ちてますけどね、
よく落ちてますね、はい、思いのようだ。
でも、超巨大隕石が1個だったら、それで終了しちゃうわけだから、今も迫り来るということは違うわけですよね、多分ね。
そうですね、まだ迫ってる最中、
はい、でもタナトスなんていう、はい、その巨大隕石の話は今までのストーリー、うん、少なくとも5話までのストーリー上私は気になったことがないんですけど。
そうですね、
はい、じゃあ次行きましょうか。
全く初耳です。
初耳です、はい、
惑星をもしのぐ質量を有するタナトスの接近は人類にとって抗いがたい破滅を意味していた。
はい、
まあ、そんな悲惨な状況ではまだ全く4話まではないですね。
なんかこう内紛を起こしてる感じがありますよね。あれに、うん、人間同士なのかな、まあ、それすらもよく分かってないっていうね、う
ん、内紛って何っていう状態なんですけど。さらに
だって本当だったらこれタナトスと地球人の争いになるんじゃない、はい、ストーリー上から言えばさ。
あ、そういう争いですか。
いや、でもそれっぽく見えないんですよ。だってみんな人間じゃん、うんうん、人間かドラゴンの化身じゃん。はい、次行きましょう。
はい、そんなタナトスの脅威に対抗するために国際太陽系開発機構 ISDA によって一つの計画が準備された。 D プロジェクトと名付けられた、それは新型宇宙シャトル、すなわちドラゴノーツ隊によってタナトスを直接破壊するというものであった。
これはなんとなくわかります。この ISDA というのは山ほど出てきてるんで、これが要は主人公たちがこう所属する組織ですよね。 要は地球防衛軍みたいなもんだと思うんですが、もっと裏側がありそうですけどね、これね、いろんなね。でもまあとりあえず、いや地球を守るということのために組織された ISDA で、これが D プロジェクトという名前で、要はタナトスを叩くと、
うんうんうん、
まあ、この新型宇宙シャトルというのが何なんだみたいなね、この後説明が入ります、うん、
はい。人類に唯一残された希望の翼、人類の英知の結晶、それこそがドラゴノーツ隊。しかし、はい、その正体は小笠原近海で発見された謎の生命体ドラゴンを利用した生態兵器であった。
はい、
らしいですよ。
このドラゴンっていうのが今回のポイントなんですよね、うん、
はい。
もうね、あのネタバレも何もないんですけど、これネタバレしないとストーリー進んでいかないので、しかもネタバレというかこれがセットっていうかこれがないと話にならないので、先週もちょっとお話ししましたけど、要はこのドラゴンっていうのがタナトスから来てるみたいなんですよ。
ああ、そうなんですか。
タナトスから来たのがドラゴンそのものみたいで、でもそうするとタナトスの味方なんじゃないかと、ドラゴンが。
でも人間とペアになって
レゾナンスすることによってね。
あ、レゾナンスってそういうところで使う単語なんですか。
そうみたいです。共鳴じゃないですか要は人と 人とドラゴンが共鳴することでより強い力を持つっていうの、まあ、
ドラゴン
内容的には操縦者になるっていう感じみたいですね、うんうんうん、でこの D プロジェクトっていうのは要は、新型宇宙シャトルっていう名前になってるけども、それは要はドラゴンだと。
ほうほうほう。
地球で捕獲したり、それをこう研究して作り上げた人工のドラゴンを利用した、
ほうほう、
ドラゴン隊。
はあ。
D プロジェクトですから。
ほうほうほう、なるほど。
ドラゴンの D でしょうね。
うん、
そ
のドラゴンってあの人間の形になったりドラゴンの形になったりするんですけど、
はい、
なんか裸率が多いですよね。
まあこう。狙ってるのはいろんなことを狙ってるんだと思うんですが、
こ
う
番組、ここも私また許せないポイントの一つなんですよ、際どい裸っていうのがすごく許せない。
しかもね、こう男性の裸も今回多いじゃないですか。
そう、超際どいんですよ、
ストーリーの流れから言うとね絶対これは BL 系不女子狙いっていうのもなんとなく
そうなんですか。
でもあれはちょっと違うんじゃないのかなっていう気もするんですが、男はおっぱい、女は美形男子同士みたいな、そんなのを狙ってんのかもしれないですけど、うん、何でも詰め込みはいいってもんじゃないだろうっていうストーリー展開してますね、
う
ん、
そうですね、要素が入ってますけどストーリーが
もう分からなすぎて、ストーリーがね、だからね 5話見ても何がなんだかわからないと、うん、ちょっと今のだって今の解説見ても、はい、唖然でしょ、
うん、あ、そうだったのっていうところいっぱいで、
だってね、これはさ2話か3話ぐらいまででなんとか理解させなきゃダメだと思うんだよね、
うん、確かに1話はしょうがないかな、
1話はまだわかります、はい、うん、でも、まあ、そういうね敵がいて、それに向かってその ISDA っていう組織があって、でもその組織の中には、まあ、いろんなこうね思いっていうのがなんていうのかな、こう裏があるんだよみたいな、多分そんないわゆるゼーレみたいなもんなのかもしれないですけど、そういうのもありそうな感じもあるし、要は地球内部での核室とかいろいろあるのかなみたいなノリはわかるんですが、そのドラゴンとね人とのこうどうつながっていくのとか、そういうのが、
うんうん、
やっとわかってきたかなっていうような、うん、そんな展開はまずいんじゃねえのみたいなね。
あとキャラクターが濃すぎてなんか物語が薄っぺらく感じてしまう。
そう、いや、まあまあ
薄っぺらいんですけどね。あ、言っちゃった。あ、そんなこと思ってません、思ってます、はい。
いや、これはね、薄っぺらいと言われてもね仕方がない。いや、薄っぺらいっていうかさ、難しくしようとして失敗してるんじゃないかって気がするんですよ。だってこれね
深すぎて、
そうそう、公式サイトにはなんていうの、こう、うん、言葉のこうなんていうの、解説があるぐらいですよ。用語集みたいなのが、
はあはあ、
つまり用語集とかを見ないと分かんない、
うん、そう、難しすぎるんですよ、
4
話まで見てもまたキャラクターの名前覚えられないし、
そう、キャラクターの名前はね、トアぐらいかな、 覚えたの。
あ、私、青リンゴスター。
あ、青、いや、だから青リンゴスター、それ本名じゃないって
。本当に聞こえるんですよ、そうやって。
ハウリングスターですよ。だって、トアだってドアラドアラ言われてんだから。
ドアラ。それも覚えた、それで覚えた。
だって、主人公の名前覚えてないでしょ？
うん、覚えてないですね。
あの、なんか、小野大輔がやってる。
うん。なんだっけな、
神品仁ですけど、これも、ね、
うん、
今キャラクター表見てるから私も読めるんであってこれ読まなかったらやつが仁なんていう名前だったことそのものも思い出せませんよ。
ヘタレヘタレと言われている仁、あ、そっか、仁か、
で、まあ多分この神名仁とトア、ね、この二人が、まあ、トアは要はドラゴンだと思うんですが、このドア、トアと神名仁のラブストーリーなのこれ。
え、ラブストーリーですか。
で、しかもこれに絡む、うん、男がいるじゃないですか、同じドラゴンの。
はいはいはい。
今ね、この三、現在三角関係進行中なんですよね、ギオ。
あ、ギオ、
はい、うん、で、このギオは本来なら別の、橘和樹かな、
あ、主人公のお友達 の
、本当はドラゴンになるはずだったのに、なぜかギオは彼を裏切り、裏切ったわけでもないんでしょうけど、この神名神、神名神か、うんうん、神名神を、助けて月まで行ってしまう、トアを追いかけた神を、うんうん、まあ、こうストーリー聞けば、まあ、なんとなく理解できるんですけど、うん、でも全然わかんないですよね。
だっていきなり月に行くって言った時びっくりして、
いや、それはね、トアの歌声が聞こえてきたからなわけですよ。
また歌声が聞こえてくるっていうのもびっくりして、そんな話だった今までこの流れ、その超展開はと思って、
ね、まあとにかくこの何よりもあの気持ち悪いおっぱいはやめてほしいと。
ああ、やめていただきたい、あとすごい際どい全裸もやめていただきたい、
もうなんていうのかな、出しゃいいってもんじゃないんだよっていう、隠す美学っていうものが世の中には存在するんだよっていうのを、はい、ね、みんな多分思ってるんじゃないかと ね、見てる人たちは、
うん、でかすぎてすごく違和感が、
特にね5話これね、ほうほう、平野さんがやってるガーネット・マクレーン、
はい、巨乳です、
ね、巨乳なんですけど、これなんで溢れてないのみたいな、溢れてるっていうか外れないのみたいな、こうちょっと ね、作画的に無理なおっぱいは必要ないと思うんですよ。もうちょっと、
ね、ゴンザの傾向ですね、
そうそう、あの半分以下でも多分みんなは喜んでくれるのに、
うん、
あれはいかんでしょ。
ちょっとね、胸に関してはトムさんうるさいですからね。
いやいやいやいや、だから適量っていうのが全てにね置いてね、
はい、
あるんじゃないかと、うん、まだほらあのマキナっていうこうなんだっけ、女性の死、
あ、はいはいはい、
あのドラゴンのね、
ピンク色の、
そうそうそう、
赤っぽい髪の毛の女の子、
違う違う、ブルーの、
ああブルーの方です、
そうそうそうそう、
あ、ドラゴンの方、
ドラゴンの方ね、
はいはい、
だこれはまだねドラゴンだから人間じゃないしみたいな、
うんうん、
なまだ許せるとしてもね、
あ、なるほど、
ちょっとねどうなのかなっていう、研究所のお姉ちゃんから、
う
ん、何から、
ね、
北島優里、こいつも超ですもんね、
う
ん、
そうそう、しかも、でかいところを強調するようなアングルで、
みんなね、だいたいね、みんなこう胸の谷間が見えるような服しか着てないっていうのは、これはサービスしすぎでしょ
う、みたいな、うん、やりすぎ、
誰も喜ばないよ、そんなの、本当にもう、
そう、
よっぽど脚本練れ、脚本って感じですね。
それ必要ですよ、
うん、
でもこの流れが逆に面白いという人もだんだん増えてきたみたいですけどね、
だからもうそういう、そういう
見ギャグアニメっていう風に、
いやもう本当ね、前回ぐらい、4話ぐらいからか、はい、3話ぐらいで私は化けたと思ったんですけど、3話からギャグアニメになったと、
うん、ツッコミどころ満載の、
ギャグアニメとして見る分にはこんだけキャラクターもねちゃんとしてると思うし、なんていうのかな、こう要はベースとかも悪くないのかもしれないんですよ、基本設定は、うん、でもそれを生かしきれてないこの脚本みたいなね、
うん、
声優も豪華だしね、
そう豪華ですね、
まあ、CG もまあまあ見れるし、
うん、
別に作画も崩れてないし何の不満もないんだけど、
難しすぎるんですよ序盤で話が、本当に
そうだからさ、やっぱもっとさ引き込むものが必要だと思うんですよね、こういうのね、だからなんか引き込み損ねてるのに難しく難しく、だってこういうのってさ、なんていうの、こう 後から考えて、うん、あれってそうだったんだみたいな楽しみも当然あると思うんだけど、そこまで行ってないじゃん、突き放してるもんだから
どんどんどんどん謎が出てきて、こんな序盤で、
ええ、でもその謎を解決したいっていう思う気が起きないわけです。まあいいかって思わせてしまう、
うん、忘れてくんですよ謎を、
ええ、
次から次へと出てくるから、
そうそうそうそう、
何が謎だったのかを、
何が何だかわけわかんないよみたいなね、うん、あーそっかそっかみたいなねもうね、そうそう、そういう意味でのネタアニメとしてドラゴンノーツは最終回まで見ていきたいと。
そうですね、私もなんだかワクワクしてきました、
はい、
どんなそれないでしょっていう要素が、
それをこう楽しむアニメになってんじゃないのかなっていうね、はい、その時点で、失敗ですよDVD 売れないもんそんなんじゃやっぱね、何度でもこう、
ね、ここまで行った番組あったでしょうか。
いや分かんないよこれ。でも私たちがここでコケ
寝
てるから、
そうです、ね、
ってことはもしかしたらこれは名作になる可能性が。
そうですよ、そういうパターンですからね。今まで面白い面白いって言ったものが面白くなくなっていくっていうパターンも多かったですからね、
これね、
逆パターンです、
ま、逆パターンで、ね、次のこうシーズンの前になると、いやー今期はねドラゴンノーツ負けたよね、あんだけバカにしてたのにねみたいな、そんな話を
聞きたい、すごいねっていう可能性ありますね。まだ
えそれをちょっとね、いや、まあ、別にすごいねになんなくてもいいんだけどね、ちゃんとストーリー結末つけてくれりゃね。
そうですね、そこまでこちら側が頑張らなくちゃいけませんけどね。
はい。ということで、
勝者を頑張らせる。
あ、そうですね。ということで、コメントちょっといただいてましたんで、天子さん、お願いします。
はい、おでんまんさん、ありがとうございます。コメントありがとうございます。今回、過去第13回、ありがとうございます。もうチェックしていただいてまして、で、取り上げるドラゴノーツですが、中村智恵さんが参加されるということでチェックをしていたのですが、もやしもん、シオンの王、と続く60分幕と重なるため2話目以降は見ていません。あ、これね素晴らしいですよね、2話目以降見てないっていうのはね、あの難を逃れたっていう感じですかね。
まあね、3話まで見るとハマっちゃうんですけどね悪い意味でね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、あ、そうですね、
はい、
でもそっか、中村智恵さんっておっしゃってますけども、この方って声優、もともと声優さんではないんですよね確か。
あ、なんかあのちょっとエンディング、あの番組、うん、エンディングじゃないや、あの次回予告が変ですよね。
うん、あのオペレーターが番組の中であのいるんですけども、そのオペレーターの3人娘が何だろう、漫才というか掛け合いをしてる雰囲気で、
はい、
別に予告をしてるわけじゃないんですよね。
でもね、その予告も面白ければいいんですけど正直つまんないんですよ、
はい、小林優さんすごい頑張ってますよ、
頑張ってるんだけど、それはこれなんとかしてさ盛り上げなきゃいけないと思って頑張ってるのはわかるんだけど正直さ、
はい、
辛くない？
いや、私は小林優さんの頑張りがすごい好感が
それほら、それはある意味こう、は
い、
ね、
頑張れっていう
同情みたいなもんじゃん、
そうかもしれませんね
はい、ということで、ドラゴンノーツ今後期待したいと思います
はい、もう期待大
大で
ということですよね、
はい、楽しみにしてます、はい。
ちょっとちょっと、サーフィンやってんのいいけど、ここどこだよ。
もしかして流されちゃった？
うわ、漂流してんじゃんこれ。
やばいねこれ。あ、でもほら、あれ、海岸見えてきたよ。
どこどこ？あ、ほんとほんと。
乗ってきたね、なんか。
乗ってきたね。
乗ってきたね。でもどこの国あれ？
ノルウェーじゃね？
サーフオンザゴールデンウェイブ、
そこはに「そこはにウィークリーニュース」、その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせする「そこはにウィークリーニュース」。さて今週は、
さて、今日のウィークリーニュースですけれども、
はい、
天子さん iPod 使ってます、
はい、もうマニアのように使っております、
はい
はい、
ではね、ちょっと喜んでいただきたいと思うんですけれども、
はい、
ね、バンダイビジュアルなど3社、はい、ランティス保有のアニメ主題歌など、はい、iTunes ストアに 向け配信。
遅いんですよ。
そうなんですよね。もう今までね、今までね、だいたいやってなかったのがおかしいんですよね、正直言えばね。それはさ、いろんな裏のね、事情があるんでしょうけれども、だって、打者売れるのに出さないから、いつまで経ってもこう、売れないわけじゃない？
そう
。うん。だって、一曲ね、主題歌一曲200円だったら、みんなわざわざ買うわけですよ。変なことしないで。だからね、やっぱりその辺はね、本当ね、自分たちも考えてほしいな、みたいな感じが。そう。あるんですね、
お店でね、そういったアニメの CD を買うのがちょっと躊躇するっていう
方も、
ね、だ
ってもうね、年取ってきたら買わないじゃん。しかもさ、アルバム、シングルでも、その主題歌しかいらないのに、その歌手の他の曲とか正直言っちゃいらないわけでしょ。まあ、ね、それで、あ、このアーティストいいなって思うこともあるかもしれないけど、特にアニソンなんかはそうじゃない。主題歌だけが聞きたいわけだから、うん、別にカラオケすらもいらないわけだし、それでね、4曲入って800円とか1000円とか言われてもみたいなの当然あるわけですよ。ね、
だ
から
ね、
そういうのがやっとなんとかクリアできそうになってきたということで、
はい、
ということでね、ランティスが保有する楽曲はアニメチャンネルと共同で展開。10月31日より iTunes ストアジャパンでの第一弾配信開始。
あ、もう配信されてるんだ。
はい、もう配信されてますね。
うわ、見に行こう、この後。
はい。見に行ってください。
はい。
ということでね、自社で保有する楽曲の iTunes ストアジャパンでのダウンロード配信開始を株式会社アニメチャンネルを通じて、はい、開始しますということで、はい、ランティスが自社の楽曲を iTunes 向けに配信するのは今回初めて。第一弾はジャンプロジェクト、アリプロジェクト、栗林みなみをはじめとする人気アーティストの楽曲など241曲。11月7日には第2弾として鈴宮春日のオープニングやエンディング曲など566曲。年内に、CD 発売済みの楽曲に加え、未発表曲やオリジナル楽曲も随時追加。年内に1000曲のラインナップっていうことですよ。
絶対売れますよ。
でしょうね、
うん、
間違いなく、はい。まあ、バンダイビジュアルとね、絡んでるからね、今回はね、ありなんじゃないかと思ってね。まあ、これでソニー系だけが置いてきぼり食らうと。
そうですね、そろそろソニーも考えないといけないんじゃないかな。
多分ね、これでこの曲、バカ売れしたりとかしたら、もう逃げざるを、やめ、ね、今までみたいに、いや、っていうふうにも言えなくなるんじゃないんですかね。実際のね、こう、楽曲買う率っていうのは多いわけですから、それをいつまでもね、知らんぷりはできないとは思うんですよ。うん、特にね、こういうね、オタ系の曲っていうのは、一曲一曲のダウンロードっていうのが多いと思うんですよね。
絶対多いですよ。
ね、だ
いたいそれ買いますもん。
う
ん、
買うでしょ。だ
いたい
それ、
いいなと思ったら。
そうそうそう。だいたいそれはさ、携帯で分かってるわけじゃない。
うん、
みんな携帯はアルバムで買うんじゃなくて、一曲単位で買ってるわけでしょ。300円とか400円とか出してさ。それがね、一曲200円で使えると思えば、そりゃね、売れますって。
売れますよ。買いますよ。
みんな iPod 持ってんだしね。
うん、
まあ、その辺がね、大事なんじゃないかと思いますけれども、
もう、
はい、ちょっとね、この辺もね、売上期待、売上っていうか、ね、期待したいと思います。
うん、もうアニメチャンネルが、アニメチャンネルというかアニメのね、あのところが充実するのは本当嬉しい。 iTunes で、
はい、まあ、これはでもね、間違いない。まあ、ほら、
間違いない。
今までもね、ガンダムとかルパンとかその辺が
ありましたね、特集
あって、ちゃんとね、結構人気でランキングの上位にいつもいたりとかしました
から、ね、私買ってますから、
私もね、ガンダムとか両方買ってますよ。買ってますもんね。もう今ほら、わざわざ CD はいらないしね、主題歌だけがこう集まってるやつとかあればいいしみたいなね、
う
ん、そんなの当然あったるので、本当ね、本当にね、楽しみかな。だいたいね、大人になったらね、はい、こうアニメ CD 買いに行かないよ。
いけませんね、なかなか。
アマゾンとかでね、アルバムとかなら買ってもいいけど、特にシングルはね、買おうって気はさすがに起きないの で、
そ、 で、ね、
まあ、その辺考えるとね、すごくいいんじゃないかと思ってます。はい、
嬉しい。
はい、ということで、
はい、
ありがとうランティス、
ありがとう
バンダイビジュアル、
バンダイビジュアルありがとう。
はい、ということで、はい、今日のウィークリーニュースでした。
でした。おでんばおさんからまたコメントをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今期新作でハードディスク HDD レコーダーに録画しているものを含めて見ているものは、機動戦士ガンダム00、プルーチズクちゃん、あはこのあはっていうのが気になるんですが、
死
後キャラ、レンタルマギガ、南家、モッケ、原始剣2、豆牛です。あと脱線しますが、ドラマではパセリと前回ちょっとだけ触れた魔法先生ネギマです。はい、これ重要ですね。この中でおすすめは豆牛です。 15分作品ですが、1話目の冒頭からこれって子供向けと言いたくなるシーンがあって気になります。
ほら、子供向けってどんなシーンなんでしょうね。
なんですかね、どう思いますか久保さんは。
これこれだけ言われるとエロみたいな感じはありますけど、
はい、エロって思うのか。まあ
でもね、子供向けっぽい感じでエロはどうなのかっていう気もやっぱちょっとします、ね、違うのかもしれないですけどね。大人向けの内容なのかな、ストーリー。
ああ、難しすぎるってことかもしれません。あとすごくいじめの話があったりとか。
いや、どうなんでしょう、妄想膨らみますね
膨らみますね。
あのね、ガンダム今期の作品でいくとガンダム00、まあ、安定した感じでスタートしてますね、はい、今のとこね。
そうそう、
でレンタルマギカは面白くなってます、これはちょっといいかなと。ドラゴンノーツよりもよっぽどこっち特集すべきだったんじゃないかっていう感じがするぐらい
、はい、まあまあネタアニメとしてドラゴンノーツ
は
ね、
はい、
取り上げまして、
ね、で、そうね、あと私が見てるの原始圏2はね、面白い。声優さんが頑張ってますね、ここまでやるかって感じ。あ、ということで来週は原始、次回はですね、
はい、
原始圏取り上げたいと思います。
お、
今決めました。
あ、そうなんですか、もう急ですね。ちょっと私実は1も見てなかったんで。
はい、見てくださいね。
はい、はい、わかりました、はい、ちょっと1、2ってあると見る量が膨大になりそうで不安なんですけども。
まあ、いや12、結構ね原始圏はね見始めたらバーって見ちゃうから大丈夫だと思いますよ。
なるほど、
はい、
あとです、
はい、
魔法先生ネギマ、
はい、ネギマ、
ね、これ私見ちゃいましたよ。
あ、見ましたか、どうでした。
うーん、衝撃の嵐ですね
面白かったでしょ。
いや、呆然としてだんだん笑いが込み上げてきましたね。
まあ
ね、これ
あれはね、どうこう
もう1話目からこんなに視聴者にダメージを与えていいのっていうような
、まさにそんな感じの作品ですよ、本当にね。
びっくりしました。
あの、一回見りゃいいですよね。
そうですね。あの、もう、
どの話でもいいから、1話見たら満足すると思うんですよ。
そうですね。この1話のちょっと変わったぐらいで、はい、まあ、1話がベースなんだろうなって、この演技が全てなんだろうなって。
いやー、もしかしたらね、神ドラマになるのかもしれませんけど、いや、まあ別に神になってももう別にいいかなっていう気もするので、すでに神だろう、君が。
神です。神の域に第1話目から達してます。
達してるので。
すごい。これ流しちゃえるんだ、神だなっていう感じですね。
そう、こんなんでもでもいいんだみたいなね。
うん。
はい、ということでね。
はい、
まあ一度ぐらい見たらいいと思いますよ、ネギマ。
そうですね、絶対一回も見ていいと思いますよね。
アニメはね、まあまあ楽しかったのにね。アニメ版別に結構嫌いじゃなくて見てたんですけど、ちょっとね、ドラマが。ってことで、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、コメントの宛先です。
はい、皆様からのコメント要望などお待ちしております。で、皆様からのコメントは Google などでそこにと検索していただきまして、そこにあります掲示板に書き込んでいただければと思います。どうぞ、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、ってことで、次回取り上げる番組、先ほども言いましたように原始圏、はい、一応1、2、まあ、共同でね、まあ、原始圏として取り上げたいと思います。はい、まあ、2始まったばっかりですからね、2次第になるとは思いますけども、
はい、
はい、よろしくお願いします。ということで、次回の放送ですけど、
11月17日ですかね、
はい、11月17日土曜日になります。
はい、17、
早いですね、もうね、
早い、今年ももうそろそろ終わりですね。
終わりですね、
早い、はい、それは早いです
ね。まだまだまだまだまだ12月じゃないからね。はい、ということで、はい、また次回お会いいたしましょう。
お相手は天候
ふむでした。さよなら、
また来週、さよなら。